熱血プロトーク。
当番組では様々なゲストのプロならではのこだわりをいろいろ聞いていきたいと思います。
今のトラックかっこいい。
スザクのマークがスタイリッシュなトラック、それがハンナです。人々の暮らしになくてはならない物流という業務を安心安全高品質でお届けします。ハンナは平和の種をまく熱血プロ集団、株式会社ハンナで検索。
はい、本日は本社の近くで、お商売されている奈良市南京馬蹄町にある訪問介護オッハーのワッキーこと脇坂真美さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ワッキーとはね、中小企業同友会で知り合いまして、同じブロックっていうこともあってね、話する機会がすごく多いんですけども、この同友会って、まあ、その各企業が、自分たちの会社のことを発表する、とこがあるんですけど、例会とかでね、そこで、この訪問介護オッハーさんの、企業のそういう、成り立ちとかね、そういうのを聞いたときに、すごいリスペクトする部分が多かったので、ぜひね、この番組で、ちょっといろいろお話を深掘りして聞きたいなと思って、今日は来ていただきました。でですね、訪問介護ということなんで、要は利用者さんのところに、お伺いして、介護をされている会社なんですけど、要はそもそもね、なぜこの訪問介護っていう、事業形態を、されたのか、そういったことも含めて、ちょっと今日はお伺いしたいなと思います。ではよろしくお願いします。はい、では早速なんですけど、ワッキー簡単でいいんで、どんな会社なんかちょっと紹介してもらってもいいですか？
はい、先ほどもご紹介にあった奈良市南京馬蹄町にあります訪問介護オッハーっていう障害福祉サービスの事業をしております。2016年に開業して今8年目です。で、さっき言ってた中小企業家同友会に入っていろんなことを勉強する中で徐々に事業が広がってきて、今は通所系のサービスだったり相談支援サービスっていうものも提供しながら、本当にメインが障害者さんの支援を中心に事業を展開しております。はい、はい、そんな会社です。
そもそもなんですけど、訪問介護の会社をその立ち上げる経緯ってどんなことだったんですか？
私福祉の事業所、保育士も持ってて、その後、子供を出産した後に介護福祉士も取ったんです。で、福祉したいっていう思いで障害福祉サービスをしたいなと思っていろいろな法人さんで、引き抜きというか声かかって、渡り歩いてたんやけど、やっぱり最終的に自分の思い描くことをしたかった。一人の利用者さんの全てを丸抱えするんじゃなくて、風通しよく、よく虐待とかってあるから、そういうのは避けながら、でもしっかりその一人ずつの利用者さんに寄り添って、みたいな、そんな理想を追いかけたくてしました。
なるほど、その訪問介護って、僕らは全然ど素人なんでちょっと分かんないんですけど、すごい大変というイメージがあるんですけど、大変じゃないんですか？
いや、よく福祉って 3K、汚い、きつい、はい、給料安いみたいなって話があって、私もだから過去働いてきたところって、私シングルマザーなんですけど、子供一人育ての精一杯やって、でもうち今、スタッフさん、シングルマザーめっちゃ多くって、でもそれは働きやすくて多分給料もそこそこ出せてるから、だからみんな子供育てて大学行ってとかっていう話ができてるから、なので、そうやね、そんな感じでやってます。
なんかその先出たその予想さんは、仕事がきつい、でもその給料がちょっと見合ってない、でそのなかなかこう人が持たないっていう環境にあるっていうのは、メディアでもよく聞くんですけど、オッハーさんとその他の会社との違いって何なんですか？
違い、うちの理念というか私のしたいことが、とにかく福祉であろうとそういう 3K であろうと楽しくワクワク仕事しようよみたいなところが真ん中にあるから、それを中心にやってたら、必然的にというか、だから国のサービスで、よく聞くだろう処遇改善加算とかっていうのもあるから、しっかりその辺が加算が取れるようにみんなには資格取ってもらって、
なるほど、
しっかり分配できるように入った分は全て分配するみたいな事業をずっとやってるんで、
なるほど、 もうその経営っていうかそのオッハーさん立ち上げられてどれぐらい、うん、何年ぐらい
8年、うん、
はあすごいね。その規模的なものはまあ別としても、うんまあ、8年間この介護、うんまあ、特にその訪問介護っていうところで、うんうん、なんていうかなこう会社経営されてる中で、うんまあ、そのやりがいと感じる部分と、うんうん、逆にこれはめちゃめちゃ大変やったっていうよう な, なんかエピソードがあったら聞かせてほしいんだけど、
うんうんうん、やりがいって、うんまあ、うちもハンナさんと一緒で、うん、人が本当中心、うん、人にフォーカスというか、うん、人なくしてできひん事業やから、うんうん、だからみんながなんやろね、みんなの成長が私にとってのやりがいで、それは利用者さんのこともやし、うん、スタッフに関してもほんまに、うん、成長してるなって感じるのが、うん、同じ方向向いて利用者さんに関わってくれてる、うん、さっき言った どんな時でも楽しくワクワク仕事するっていうことを根底に置いて関わってくれてるなって感じる時が私にとっての何よりやりがいです、
うんうん、おーなるほどね、うんうんうんうん、逆にその何これは強烈に大変やったっていうような
毎日が、うん、波があるというか、うん、毎日波乱万丈やなって、何にもなかった日はないなっていうくらい、うん、日々何かどこかで事件は起きているみたいな。
なるほど。
だからそんな単調な仕事ではなくて、うん、どこかで誰かが何かをやらかす、
うんうん、
でスタッフじゃなくて利用者さんが、うんうん、で助けてとかっていうヘルプの連絡はしょっちゅう来るんで、その辺はだし、ね、と私何より今、うん、結構来るケースが、うん、虐待家庭とかのケースが多い。うんうん、ネグレクトとかさ、なんかその、家入ったらめっちゃゴミ屋敷やねんけど、うん、本人にとっては何とも思ってなくて、でもそこに子供がいてるよねみたいな、うんうん、だから子供の視点にとったらすごく療育環境とか育つ環境の上では、
うん、
って思うけど、でもその子もそれが当たり前になってるっていうこと。
なるほど、
うんうん、そういう家庭に出会うのが多いから大変やなとは思います。
いやリアルにやっぱあるわけね、そういう。
ありますあります。
なるほど、まあ、この例えばその一般的に、うん、考えた時に、うんまあ、その子供が成長するその環境として、うん、やっぱそういうところってまあ良くないよねってなった時に、
うんうん、
でもその例えば親御さんにちょっと良くないですよとは言えない、
うん、言えない、言ったところで、どうしていいかわからんっていう親が多い。
あ、
うん、から、まあ、うんうんうん、行政なりとか、うん、まあ、うちも関わって、
うんうん、
まあ、片付けるけど、うん、やっぱりでもすぐ散らかるから、ずっとだから常に支援が必要なお家やったりっていうのが多いかなっていう印象。
なるほどね、うん、だから例えばそういう環境でどうしても育ってしまうと、うんうん、まあ、いわゆるその自分が大人になった時に、
う
んうん、まあ、同じようなことを、まあ、してしまうという言い方悪いかもしれんけど、うん、まあ、そうなっていくと例えば結婚生活に支障が来たしたりとか、うん、でまあ一人暮らしにおいてもそうやけど、うん、ちょっとまあ不衛生な状態になってしまってっていうようなことになってしまうから、
うん、
まあ、できたらその子供のうちに、
うん、
まあまあ、まあ、どこが普通っていうその線引きはないんやろうけど、そうそう、うん、やっぱりね、世間一般的にある程度は、
うん、
常識の範囲でっていうのはなんかできたらええよね。
そう、子供にまずはそれを知ってほしいなとは思うし、そうやね。
そっか。せやけどその、まあ、訪問介護なんで、
うん、
まあ、いわゆるその介護を必要な方の家に行って、うん、まあ、されるっていうことなんですけど、うんうん、まあ、その介護する、まずその そもそもなんですけど、
うん、
家でどこまでの範囲を介護するんですか？
介護、うん、まあ、だから一般的なヘルパーさんって言われるような仕事やから、
う
ん、お掃除したり買い物行ったり、
うん
うん、であとご飯作ったり、
うんうんうんうん、
でも障害のある人って基本的に、まあ、知的障害だったり精神障害だったりいろんな障害あるものの、
うん、
できることはしてもらう、うん、自立支援やから一緒にしようみたいな。
なるほど、なるほど。
だから例えば私が入って1時間でほんまやったら全部やったら終わるけど、うんうんうん、2時間かけてでも本人のできる力、
うん、
どんどん伸ばしていく、だからできることが増えるっていうので、利用者さんにとってもやりがいがあったりとかっていう風にします。
はー、うん、でもその人それぞれに、
うん、
まあ、例えばその障害の度合いもまあもちろん
違う
でしょうから、うん、まあ、いわゆるその介護の仕方も多分それぞれ、
うん、そうそう、
いろんな形があると思うんですけど、うん、その今施設にいるスタッフの方々は、うん、 それにその臨機応変に要は対応して、
そう、
まあ、その介護ケアをされてるっていうことなんですよね、うんうんうん、はあ、すごいね。それを8年、なるほど。これまあ、今訪問介護以外にも、うん、なんかいろいろこう、新たな挑戦してるって聞いてるんですけど、うんうん、
はい、
ちょっとその辺簡単にでいいんで、
うん、
軽く教えてもらえたらなと思うんですけど、
はい、その今言ってた虐待家庭とかに出会うこともきっかけなんです、
うん、
はい、
うん、
っていうのはそこにいてる子供が、うん、その当たり前が、まあ、そのお家の中やけど、うんうんうん、学校の先生に相談できひんかったり、
はい、
うん、もするし、家でお母さんに相談できひん子もいるっていう中で、
うん、
じゃあ私の中では地域にそういう相談できる場所があったらなっていうところから、
うん、
子ども食堂っていうのがしたくなって
、うん、
今はオッハー子ども食堂っていうのを始めております、
うん、おー、うん、子ども食堂、よくそのテレビとかで子ども食堂の話は、
うんうん、
取り上げられてやってる、
うんうんうん、
で、まあ、いわゆる、なんて言うんでしょうね、まあ、そういうコミュニティに植えている、
うん、
子どもたちがこう、まあ、その一つの場所に、
うん、
集まってきて、
うん、
っていう、その僕らで言うと第三者的な目線で見てるから、
うん、
あ、いい活動してるんやなと思うんやろうけど、
うん、
なんか多分裏を返せば、うん、まあ、経営自体も考えていくとすごい大変やろうし、
うんうん、
続けていく自体がすごい、その、うん、いろんな壁があるんちゃうかなと思うんやけど、うん、その辺ってどう？
私その同友会っていうところでそういうことしたいねんっていう話を常々してるから、
うん、
その物資に関しては、
うん、
結構皆さんお米だったり卵だったり、
はいはい、
おやつだったりとか届けてもらえてるから、
うん、
子どもたちが来た時に食べるものに関しては、
うん、
今のところは不自由はしない、
うん、すごい
状況ができている。
ほう、
うん、でも私はこれを子ども食堂って活動をいろんなとこにできたら、
うん、
うちの地域だけじゃなく他の地域でもこの活動、
うん、
そういう仕組みができたらめっちゃいい地域、世の中になるなと思ってるから、
うんうん
う
ん、
そういうのをしていきたいなっていうふうに思ってます。
なるほど、
うん、
今はその子ども食堂、大橋さんがやってる子ども食堂 の、
うん、
その対応エリアとしたらどのエリアになるんですか？
小学校、中学校区だから、中学校区、うん、奈良市南京畑町春日中学校っていう地域なんです。
おうおうおうおう。
だからその中学校の校区の子たちだったら来ていいですよっていう風にしてます。
あ、
う
ん、そっかそっか、うん、でも逆にそうやって広げてしまったら、
うん、
まあ筒いっぱいになってしまうし、
うん、
っていうことだね。
そう、
あ、でもそこのそれぐらいのエリアしか網羅できんわけや。
そう、地域に顔見知りのおっちゃん、うん、おばちゃんを作ってほしいんです。私は子供たちに。
あ、
それもあるから。
なるほど、ね、
めちゃくちゃ地域離れたら、
はいはいはいはい、
その顔見知りではない。
あ、うん、そっかそっか、そうやね、
うんうん、
結局そのまあ人間っていうかその人間関係の構築をするのに、
そうそう、
まあ、その場所を生かすっていうことだから、
うん、
そうやわね、
うん、
全然離れた人おっても声かけられへんしね、
うん、
あ、そっかそっか、なるほどね。まあ実際問題、まあ、僕もこの同友会 の、 この発表の中で、まあ、この話、深掘りした話聞いたんですけど、まあ涙腺崩壊してねほんまにちょっと感動しかない話やったんで、まあ、ぜひ皆さんにも聞いてほしいなと思って今日ゲストにお呼びしてるんですけど、ちょっとね、今日だけで、全部が全部聞けるわけじゃないので、次週も脇坂さんに来てもらってですね、しっかりとお話聞いていきたいなと思ってるので、来週もまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リクエスト、メッセージは FM マホロバホームページのリクエストフォームから、またはファックス 0744-473622 0744-473622 までよろしくお願いします。